がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
だからその、まあ、さっきからその何人かやっぱりその死んでいくシーンがすごいって話したんですけど、やっぱりガンダムと大きく違うのはイデオンっていうのは人の死に方っていうのがものすごい演出なんですよ。
すごいですね。
うん、もう前も言ったけど、生きてる人間が死んだことによって物に変わるっていうような表現をされてると思うんですよね。とにかくそのあえて生きてる、死ぬシーンっていうのをあえて見せてる部分もあれば、さっき言った上半身と下半身が引きちぎれちゃったシーンなんかはあえてそのコスモの顔だけなんですよね。
そうですね、
うん、コスモの顔だけで、そのあとはその叫び声だけで死んだっていうのを、
と叫び声と表情の変化だけ、
うんうんうん、でちょっとやっぱり数秒間受け入れられないコスモの表情が出てくるわけなんです。その辺とかもすごく一品なんですよね、うん、で自分が悪いんじゃないっていう感覚がすぐに襲ってきて、バフクラメっていう言葉が出てくる。自分の間違いをそのどうこう、あ殺しちゃったって、俺がなんでこんなことしちゃったんだろうっていうよりもまず先に恨みが来る。でやっぱ、エゴですよ、自分が悪いんじゃないっていうね、あいつらが悪いんだっていう感覚が出てくる、まあ、それに呼応するイデオンとかっていう、まあ、すごくいいシーンではあるんですけど、それ以外でもやっぱりそのどんどん終盤に行くにつれて、それまで主要とされていた本来死ぬべきではない本当に小さい子供のキャラクターとかがどんどん死んでいくんですよね。
僕ね、この死のシーンだとね、うん、ちょっとその、ちょっと話ずれますけど、
うんうん、
富野由悠季って人のなんていうかな、キャラクター造形の丁寧さみたいな感じて、すごく好きなシーンがあって、はいはい、初編で、
うん、
カララアジバが、うん、春に顔面を撃たれて死ぬじゃないですか。
はい、
あの一連のシーンで、うん、まずカララアジバが春に顔面を撃たれて死ぬ前に、
うん、
あのパンダロッタっていう女の子が、
うん、
って対立する、
うん、
で私はかつてあの人を殺そうとした女ですと。でも、もうあの人を殺させませんって言って、
そうそうそう、そう。
まあ、春に撃ち殺されて死ぬわけですよ。
うん、そう。
そこで、オッタが死んだのを見て、アーシュだとファードとちっちゃい子供が、
うん、
ああ、みたいな。で、そこにカララが出てきて、うん、子供たちはお下がりって言って、春とのやりとりがあって、まあ、春にぶち殺されちゃうわけですけど、
うん、
要は、ロッタっていうキャラと、カララアジバっていうキャラが死ぬわけですけど、うん、イデオというこの壮大な物語の中において、
うん、
重みって言ったらもうカララアジバほど重たいキャラいないわけですよ。
いないですよ。
うん、最も最重要キャラが、ラストをまた死ぬわけですよ。
う
ん
うん、そう。
で、そのシーンに対して、そのカララとロッタっていう、ロッタはもう、バンダロッタなんて本当に脇役の中の脇役ですからね、うん、セリフだけみたいなキャラですからね。でその二人のキャラが死んだ時に、それを目の当たりにしていたアーシュラっていうちっちゃな女の子が言うセリフが僕すごい好きで、
うん、
ロッタカララが死んじゃったよーってみんな、
うんうんうん、
でその後とどめでロッタがーって言うんですよ、
うん、
つまりイデオンっていう作品においてはもうカララの死っていうのがもうとにかく見てる人には大衝撃なわけですよ、
うん、
ああロッタも死んじゃったと思うけど、その後すぐカララがぶち殺されるんで、うん、カララも死んじゃったどうなんのみたいな、
うん、ちょっとね、やっぱりある程度まさか死なないよねっていうところがあったんですよね。
観客はそのカララの衝撃に一瞬も全部囚われるんですけど、うん、その後アーシュラがロッタがーって叫ぶ、うんうんうん、つまりアーシュラにとってはカラなんかよりもロッタのがはるかに自分に近いお姉さん、うん、
ずっと一緒にね面倒を見てくれた人ですからね。
ここでちゃんと富野さんって人はこの場と、まあ、あの時、あの脚本、富野さんじゃないかもしれないけど、脚本も富野さんじゃないかもしれないけど、うん、とにかく、あの場面でちゃんと、アーシュラが、だったらどう考えたって、あの場面で、カララが死んじゃったとは言わないはずなんですよ、
うん、
どう考えたって、
うんうんうん。
思ったがで正解のはずなんですよ。だからそういうちゃんとキャラクターの、
うん、
がちゃんと丁寧に描かれてるっていうの僕感動したんですよ、そこで。
そうですよね。そのキャラで、その個人個人で、その毎回毎回そこのシーンで主観になるんですよ。
ダメだよ。
うん。
突っ込みどころがあるっていうのが共通点なんですよ。なんでそこそうなんだよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
発動編の今のシーンなんかもそうだけど、もうそうだよねっていう。うん、当然そうだよねっていう。
お前からしたらそうなんだよっていうね。うん、でやっぱりそこが例えばじゃあそれは分かるじゃないですか。例えばじゃあロッタはカララと比べたらもちろん自分に近い存在だったアーシュラにとってはだから推測っていう推測ができるけど推測が できない世界のセリフとかも言っちゃってるんですよね。僕がそういう意味ではやっぱり同じやっぱり死ぬシーンで名前忘れちゃったんですけどね、なんて名前だったかな、まあ、忘れちゃったんだけどもう最後の方そのバッフクランがソロシップにバーッとなだれ込んできて、ジョーダン・ベスとかもう殺されちゃうあたり、あのあたりでジョーダン・ベスが死ぬちょっと前ぐらいに撃たれて死んじゃうやつがいて、
ああ、ハタ
リかだったかな、ちょっと待てよ俺まだ何もやってないぜっていう
ハタリハタリ
って言いながら思いながら死んでいくんですよ。だからその何もやってないぜっていうのが見てる人からすれば何のことだろうって思うんですよね。例えばなんだろうな、その後になんだ、まあ、俺帰ったら結婚するんだみたいないわゆるそのフラグが立つようなセリフとか、それとかなんかこう俺もじゃあ例えばなんだろうな、イデオに乗れるようなパイロットになりたいっていう風に話してたりとか、そういう彼のその将来設計図っていうものがある程度その前提として置いてあって、でそれで道半ばにして死んじゃう、だから俺まだ何もやってないぜっていうのは演出としてやっぱり分かりやすいんだけど、だけど彼ってそんなにあんまりピックアップされないキャラクターであって、
脇役ですよ。
そうだけど名前はついててたまにセリフを言うっていうような、あ、顔なんとなく見たことあるみたいなそんなキャラクターなんだけど、わざわざそいつが死ぬ瞬間に俺何もやってないぜまだって言いながらその死にたくない気持ちを悔いのあるの気持ちを残して死んでいくっていう状態がやっぱり見てる人からすると何の話だろうって思っちゃうんだけど、そいつからするとまあそうだろうなっていう、状況なんですよね。だからやっぱりその死んでいくシーンっていうのが非常にね、うまくっていうかうまいかどうかは別として、すごくやっぱり見せたい方向性っていうのがやっぱあって、そのやっぱ一個一個 そのキャラクターの死っていうのを何回もそのストップしてスローモーションで見ていきたいような気持ちになっちゃうんですよね。そのジョーダン・ベスとかが死ぬ時もコスモ俺たちは何もかもやることが遅かったのかもしれないって言って死んでいったりだとか、コスモ自身が、まあ、死んだかどうかは分かんないにしてももう最終的にね、イデが発動する直前に、その向こうがバフクラウガーが最終兵器を使ってくるわけなんですよ。とにかくすげえやつ使ってくるんですね。ボーンってやつね。もうなんて形容すればいいか分かんないけど。で、それでイデオンもそれに包まれて、で、最後、それに包まれて、もうほとんど死ぬのは確実なんだけど、ね、なんか、やられてたまるかよみたいな感じのセリフを言いながら、光と共に消えていくんです。でとにかく最後の最後まで死にたくないんですよ彼らって。だから個人の感覚で死にたくないんです。でカーシャが死んで、そのカーシャが死んだことをコスモがジョーダン・ベスから聞いたとき、ジョーダン・ベスが確かその通信かなんかやってカーシャが死んだみたいなことを言うんですよ。そしたらそのコスモがそんなね、なんだっけな、解消のない人生認める、絶対俺は認めんぞみたいなシーンがあるんですけど、お前の人生じゃねえだろって思うんだけど、俺たちの生きる意味って何なんだってずっと思ってるんですよね。だけどどれだけやっぱ探してもないで、探してもないんだけど、その見つかる前に自分が納得する前に死んじゃうっていうのはもっと嫌なんですよね。それとやっぱり対照的にバフクラン側っていうのはもちろん死にたくないっていう感覚はあるんだけど、やっぱりその封建制度、その階級の中において自分が取った行動の責任を取るために自害するとかっていうようなことが感覚としてある世界ですから、彼らは絶対その地球人たちは絶対自害なんてしませんよ。やっぱそれの極めつけがそのカーシャだったりだとか、そういう性格に現れていたりとかすると思うんですけど、 やっぱそういう直前までね、なんだろうな、絶対生き抜いてやるんだっていう意味、根拠のないその政治生命力みたいなものがその地球人側にはありましたね。うん、鼻がかゆい。で、あとなんかね、あとね、もう一つね、語っておきたいことがイデオンにおいてはあったんですけど、ちょっとここでちょっとしばらく置いてけぼりになっていたファーストガンダムの方との絡みをですね、少しお話ししたいんですけど、そのじゃあなんで今回ファーストガンダムの、ね、話をじゃあ持ってこようかっていうことなんですけど、やっぱりあのイデオンを見た後のファーストガンダムとなると面白くないわけじゃないけど、やっぱりちょっと違うなっていう感じはしたんですよね。違うっていうかね、
違いますからね、もう作品がもう、
うん、まあまあまあまあ面白いよ、面白いけど、やっぱりこれはそのあの子供に対しておもちゃを売るためのものなんだろうなっていうのはすごく感じたっていうところはあって、まあでもいいんですよ。だけどその中で1点だけあのこれはと思ったシーンがあって、それがやっぱりそのあのララーっていうキャラクターがいるじゃないですか、いわゆるそのガンダムの、あの、まあ、終盤あたりになってくるとニュータイプっていう言葉が出てきて、まあそのコスモじゃない、コスモじゃないや、あアムロ、そしてそのララっていう、まずその二人がニュータイプであるっていうことが分かる、まあ、ニュータイプって何なのっていうと、まあ、具体的になかなか表現しづらいですけど、とにかく人よりも感覚が鋭くなって、あ、まあ、そのニュータイプ同士であのテレパシーが使えたりだとか、もしくは自分のそのね、あの感覚を他の人にこう飛ばして感じさせることができたりだとか、相手の動きがちょっと読めたりだとかね、することによって戦闘能力が非常に高くなる。もうアムロに関してはすごく高性能なガンダムだったんだけれども、アムロの動きの方が速くなっちゃってガンダムの性能が追いつかないっていうようなシーンがあったりとかするわけなんですけど、そのまあ、実はアムロはニュータイプだったっていうのが後々分かってきて、で、あのララーとは一度ね、その、サイド6っていうところで、サイド6っていうのは完全に中立の、コロニーなんですけど、だからそこの中で戦闘は絶対してはいけないっていう、一応ルールがあって、でその中でその初めて、そのアムロとシャアっていうのが出会うシーンがあって、だけどお互い初めて出会うから姿は見たことないはずなんだけど、アムロがあこいつシャアだって思うんですよね。わかるんですよ。
そう、わかるんだよね、
こいつシャアだって。でもなんでシャアってわかったんだろうっていう、本当に実際自分の中で言ってる、まあ、それはもうやっぱりあのニュータイプだからっていうような理由がそこについてくると思うんですけど、でもその時点で結構感度の高いニュータイプであるララーは、その同じくニュータイプであるそのアムロが自分に近づいてるっていうことをどんどん感じてたりだとかして、でシャアは全くまだその時はニュータイプとして開花してなかったんで、何の子でやらっていう感じだったんですけど、でララとそのアムロっていうのはその時一回通り過ぎるように会っただけなんだ、なのに、あのじゃあ実際じゃあ戦闘二人で戦い合う時に、お互いニュータイプ同士だっていうことにが分かってテレパシーで話をするんですよね。で具体的にその何を話したかっていうと、なんで戦ってんのとか、なんでシャアのところにいるのとか、でララはシャアを傷つける人は許さないみたいなね、そういうセリフのやり取りなんだけど、そのセリフのやり取りがある時パッと切り替わって、もっと早くに出会ってればよかったっていうララのセリフが出てきて、なんでもっと早くに出会わなかったんだって、なんで君はシャアと出会ってしまったんだみたいなセリフにどんどん変わってくるんですよ。どんどんお互いのことが分かり合うんですね。で今までにないそのなんていうのかな、どのキャラクター通してもそのガンダムファーストの中で通じて、どのキャラクター同士のつながりもない一番深いつながりがそこで生まれるんですよ、瞬間的に。もちろんそれは戦ってる最中はモビルスーツ同士、モビルあのララに至ってはモビルアーマーですから、戦ってる最中にお互い戦ってるんですよ、お互い殺し合うような行為をしながら、ものすごく心の底から分かり合えるんですよ。でお互いを求め合うんですね。 だけど、うん、自分はシャアのもとにいる、自分は連邦軍にいるっていうその状況のその立場の違いを、まあ、恨むというか、なんでこうなっちゃったんだっていうシーンがあって、でまたシャアがそこに出てきて、シャアはそれを感じるんですね。この二人がなぜかくっつこうとしているって。でシャアはそのララーに対して母性を求めてたんで、自分のを導いてくれる存在になるかもしれないと思ってすごく求めてたんだけど、それがアムロになびいたっていうことがどうしても許せなくって、でそこの二人の戦いに割って入って戦場でじゃれ合うんじゃないみたいな、そんなセリフを言うんですけど、でものすごく感度が良くなったアムロの敵じゃないんですよ、その時のシャアは。もうで、シャアを殺そうとするんだけど、ララが代わりに刺されてというか、やられて死んじゃうと。まあ、その確執が後々の作品にも出てくるみたいなんですけど、
そうですね、
うん、そのシーンっていうのを見た時に、おーっと思ったんですよ。なぜじゃあおーって思ったのか、その時にイデオンっていうのがバーッと出てきて、イデオンっていうのはどうやったって分かり合えない二つの種族が、どこまでたどり着いても、なんとかして話し合おうとしても、どうしても分かり合えない。だからイデっていう、もうわけの分からない無限のエネルギーは二人とも喧嘩両成敗みたいな感じで絶滅させるわけですよ、ね、どうしても分かり合えない俺たちはっていう話なんだけど、エゴとエゴのぶつかり合いでね。だけどガンダムのそこのニュータイプとニュータイプの中でお互いに分かり合うことが瞬間的にできちゃうっていうシーンが描かれていて、あれトミノさんどうしちゃったこれって思ったわけです。なんだこれ、どういうつもりで作ったんだこれって。だからやっぱり感覚としてこれは本当かどうか分かんないですけど、ある人にも聞いて、もしくはそのウェブ上でも文章として読んだんですけど、そのニュータイプっていう設定をですね、富野さんが入れようとしたときに、そのアニメのスタッフほとんどが反対したらしいんですね。
おう、
そんなね、ご都合主義みたいな設定を入れてくれるなみたいな形で、うん、そのやっぱりガンダムっていうのが衝撃的な作品として、これからアニメ史に残るような作品を俺たちは今作ろうとしてるんだけど、そこにご都合主義みたいなのを入れちゃうと、もうちょっと設定っていうか世界観がとんでもない方向行っちゃうから、やめてくれって言ったんだけど、それは富野さんがまあ押し切って、そのニュータイプっていう概念をもう入れ込んじゃったんですって。まあだから途中からいきなり出てくるじゃないですか、ニュータイプっていう言葉が。うん、もちろん最初からアムロは勘がいいっていうね、だって初めて乗るガンダムを操作できちゃうわけですから。
そうですね、
まあ、でも 後付けかどうか分かんないけど、そのニュータイプだったからできたっていうような解釈ができるような流れになってるんだけなんですけど、だから、どうしても富野さんはやっぱりそこに思い入れというか気持ちがこもってるわけですよ、ニュータイプっていうその概念に対してね。でそこでやっぱり後々そのイデオンでどうしても分かり合えない、その世界っていうか、その2つの存在っていうものを描くっていうのと瞬間的に分かり合えるっていうね、やっぱりガンダムの世界においてはあれが人類の進化した姿的な表現があるわけじゃないですか。
そう、理想、宇宙に出ていったら人類って理想、こんな風な理想的な進化するんじゃないだろうかって偉い人がそういう考え方を発表したみたいな、そういう世界観ですからね、
うん、そうそう。でそのシャアだったりそのジオン軍の一部の人間はそのニュータイプっていう存在に気がついて、それをじゃあニュータイプの世界を作ろうと、こう画策するというか、そういう風な方向性に持っていこうとするっていうような話になってくる。だからある種そのイデオンの世界ではどうしても2つの種族が分かり合えなかったから滅ぼされたわけじゃないですか。
こことも分かり合えないですからね、
うん、でだけど僕はそのイデオンを見たときどうしてもね、違和感というか疑問がね残って馴染めないというか、そのどうそう納得いかない部分があって、そこまでして分かり合えなかったとやつらを再びそのメシアっていうね、いわゆる先ほど言ったカララのお腹の中に身ごもった2つの種族、平和の象徴というか、その和解の象徴である2つの種族の血が混じったその存在、 それがそのイデの発動と同時に、あの本当はまあ肉体的には死んでるはずなんだけど生まれ出てくるわけなんですよね、まあ、エネルギー体なのか精神体なのか分かりませんけど、演出としてはその宇宙空間に赤ちゃんがまあ笑いながら飛んでくるっていうシーンがあるわけなんですが、それがいわゆるそのカララの子供であるメシアというふうな名前がついた存在がいて、で最終的にはそのメシアが人々を導いていくと、うん、みんなを導くんですよっていうふうにカララが最後言って、さあ行きなさいって言ってメシアがあはははって笑いながら飛んでって、でそれまで出てきたキャラクターたちがその2つの種族がもう混在した状態で、みんなそのメシアに導かれて新しい星、別の星に、降り立っていくっていうような演出で最後終わるわけなんです。要するに新しいその種族の生まれるところを、表現して終わってるわけなんですけど、そこで新しい種族ができたところで同じことの繰り返しなんじゃないかというふうな感覚を僕は持ったんですよ。イデアを見たときにそこに救いはあるのかと。要するに分かり合えるっていうことが何をもってね、メシアっていう存在がいたとしてもですよ、何をもってそのこれからできる新たに生まれてくる人類が、もしくは新しい種族が、そのそれまでバフクランとその地球側が持っていた欠陥っていうものを、アムロじゃないや、コスモもこの出来損ないの人間がどうこうとかっていうセリフもありますけど、欠陥、その欠陥をどういうふうに、もしもし、
もしもし、
すいません、切れました、ごめんなさい、
びっくりした、もうイデが発動したのかと思ってまさか
いやね、もう喋りに夢中になってね、僕のねポケット Wi-Fi のバッテリーが切れそうになってるのに気づかなくて
大丈夫
大丈夫、今ね充電しながらやってるんで大丈夫です、すいません、どこまで聞こえてました、
いや、そう言われると急に思い出せないな、どう、いやでもなんだっけ、通話が切れてから今回復するまでにそんな3分ぐらいじゃないですか。
あ、まあでも切れた瞬間は僕も認識してるんですけど、まあ音声的にちゃんと通ってたかなと思って。だから要するに何の話だったっけ。何の話だったっけ。
何の話だ、僕思い出せない。
だからそのニュータイプは分かり合える。
うん、
まあ分かり合える素性がある。で、イデオンでは分かり合えないっていうのをとことん表現していって。でそのメシアっていう存在が次なるその種族を導いていったとしても、
ね、
うん、同じことを繰り返されるだけなんじゃないかというような意識があったんですよ。だけどその、ララとそのアムロのその分かり合えた瞬間っていうその表現、すごくやっぱり抽象的な表現になってるんですけど、そこを見た瞬間にこいつらあいつらのその要するに新しい種族なんじゃないかと、
ああ
思ったんですよ。
面白い。
そのね、イデオンのやつらのその子孫というか、子孫ではないんだけど詳しく言えば、
そういうふうに考えるとすごく面白い。
うん。だからこそニュータイプに次なるステップに行ったっていうような感覚を持ったんですよね。
面白い。なんか誰かがすでにどこかで二次創作とかでやってそうな気さえする
でもそういう風に感じちゃったんですよね。
あ、なるほど。
だからあ、ファースト面白いって思っちゃったんですけど。
なるほどね、うん、
だけどね、やっぱりその後のなんだあれ、なんだっけ、シャアの逆襲のシャア、あ、もう見たんですけど一応ね、ファースト見て、そのポケットの中の戦争を見た後にそろそろいいかなと思って逆襲のシャア見たんだけど、まあ、やっぱりあの辺になってくるとそのニュータイプバーゲンみたいな感じじゃないですか、ベジータ風に言うと、
うん、
ニュータイプのバーゲンバーゲンセールみたいな感じでしょ。やっぱそこにおいてはそのやっぱりそういう分かり合えるっていうよりも、むしろやっぱそれによって敵対していくっていうような表現がなされているし、
うんうん、
まあ、ニュータイプだからこうなったっていうわけじゃないっていうような設定なのかなとは思ってるんだけど、でも
メタガンダムでね、ファーストっていうのはその、うん、 つそのニュータイプっていうこう分かり合える力みたいなものが、まあ兵器として兵士として利用されるの側面ありながらも、うん、最終回まあララーとのそういう意思疎通や最終回のラストシーンで最もそのなんていうかなニュータイプっていう能力が、うん、幸せな形理想的な形として表現されたじゃないですか、
う
ん、
そう
みんなのことを助けてあげて そしてアムロ自身も滑裂喫下に導かれて、
うん、そうだあの滑裂喫下のねもうちょっと右右とかってあのシーンすっごいいいですよね
どうしましたけどあれ
こいつらもっていうね
でガンダムって、うんうん、ファーストガンダムってハッピーエンドじゃないですか
ハッピーエンド、
うん、もうだからすごいもういいもう本当救いだらけのラストで
そうそうそう本当イデオンと真逆なんですよね
真逆なんですよでゼータガンダムっていうのがその真っ当の続編のゼータガンダムっていうのは逆なんですよ、うん、
へ
ーもうちょっとネタバレ究極的なネタバレになりますけど、
うん、
ニュータイプ能力を持ってるってことの悲劇の側面の方が強く描かれてるんですよゼータ
あーなるほどね
ガンダムはその性の側面っていうかこう救いのある側面がガンダムって結構描かれましたけど、うん、ゼータって救いないんですよ
あーそうなんですか
それを経てダブルゼータは、まあ、正直どうでもいいアニメなんです
そうなんですか、
それを経ての逆者っていうところもあるんで、
ね、なるほどじゃあ僕は見方を間違ったということですね
ゼータは軽く見た方がいいかもしれないですね軽く
ああなるほど、ね、なるほどいやまあうんだからまあその見方としてイデオンを先に見てファーストをその次に見た僕はそう感じたっていうことなんですよね
それはでも面白いな
ぁ、うん、だからやっぱりそこに救いがあるというかやっぱりそのメシアに託したっていうことが何かしらやっぱり同じことの繰り返しじゃいけないっていう状況があるわけじゃないですか、うん、でやっぱり似たようなところを踏んでいってでそれで最終的にその宇宙に出てきたところでどう変化するのかっていうような設定じゃないですかやっぱり、ね、やっぱ地球の中でそのもうやっぱり同じように進化していってその同じような社会が形成されていってで同じかと思ったらその人間のその性能というか性質というか根本からやっぱ本当の意味でのその進化生物としての進化を遂げるわけですよね、うん、そこで多分あのニュータイプっていうその能力がちゃんとうまく使われればまあ、本当に争う必要がなくなるっていう次の段階 その人間関係を築く次の段階の存在へとそれこ その第六文明人みたいにその意識の集合体として存在していくとかっていうことができるような一つのステップ、
うん、
だその第六文明人たちがどういう社会を形成してなぜその最終的なそこに至ったのかっていうところをもっと、ね、見せてほしかったんだけど完全に謎じゃないですかそこは
だから僕だからほらイデオンを見た人が、うん、エヴァンゲリオンをまず見た人がエヴァの次にイデオン見ると、うん、あなんかエヴァとイデオン似てるとかって感じちゃうのってちょっとそういうとこあるのかもしれないですね
あなるほど
エヴァ人類補完計画ってなんかもうみんなが一緒くたにドロドロごちゃごちゃになっちゃうんで
最終的にはね
最終的に、うん、だからそこがなんか第六文明人が意思の集合みたいなのとかって、うん、そういうふうになんか近いもの感じるのかな、
うん、ご存知か分かんないですけどあのイデオンとそのエヴァンゲリオン その作品を比較したサイトがあるんですよ
ああそうなんですかへ
えそれはねすっごく分かりやすいですよ、もうおっしゃるようにですねほとんど物語としては一緒なんですよ、うん、だけど演出の仕方が真逆でさっき言ったみたいにイデオンのキャラクターたちはみんな生きようとするじゃないですか
そうです、
ね、来なくそうっつってそう絶対納得できないっつって
要するに反発してもう性にこだわりますよね、
うん、そうだけどエヴァンゲリオンはみんな自分は死んじゃえばいいと思ってるでしょ、うん、キャラクターたちが
性にこだわるって感じは、う
んやっぱりそのアプローチの仕方が真逆なんですよね、うん、でやっぱりその死に方とかもさっき言ったみたいにそのなんだろうな瞬間的にやっぱりその死が訪れるんではなくて、まあ、よく、まあ、普通の手法だけど死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞって言って死んだっていうような感じの死に方じゃないですか基本的には、うん、でもやっぱりイデオンはやっぱり当然のように死ぬんですよね流れ玉に当たってポンと死ぬっていう感じうん、だから別に主人公だから、まあ、とかその主要キャラクターだから こうちょっとなぜか時間的な猶予が打たれてるのになかなか死なないみたいな、そんな世界もないし、うん、だけどやっぱり性に執着していると。あそうだ、さっき言おうとして忘れてたことが、その先ほど、ね、竹中さんが言ってくれたみたいに、あのロッタとカララの関係、あのロッタがそのカララを殺そうとする回があるでしょ。
あ、僕超好きですよ、
最高ですよね、あれね、
最高に。やっぱ
それまでね、本当にその他大勢の中の子供たちをまとめる役割でしかなかったロッタが銃を持ってカララの後をつけるんですよ、うん、で、まあ、要するにどうしても本当にカーシャと一緒で、どうしても自分たちの家族を殺した異星人であるカララは許せなかったと。
せない、
ね、もう分かってる、カララがここにいるべきだっていうのも分かってるし、頭じゃ理解できてるけど感情としてどうしても許せなかったから殺したいんですっていうのをみんなの前で白状するんですよ。でカララが、で自分は撃たれてもしょうがない存在だから、分かりました、撃ってくださいって言って、みんなの目の前でそこの対峙するシーンがあるんですね。で、実際構えて撃つんだけど、
そうそう、
当たらないんですよ。
当たらない。
で、
これはね、こう意図的に当ててないのか、それとも単純に本当に撃とうとしてるけど、当たらないのかっていうところは、僕はちょっと明確に分かんないところですけど、僕は、あれは本当にカララを撃とうとしてるんだけど、気持ちでは、うん、気持ちではっていうか、なんていうか、うまく言えないけど、多分撃とうとしてて当たって当たらないんじゃないかと僕はまあ思ってるんですけど、
うん、まあだから何だろうな、感情では殺したいけど、
理性と
体が、まあ、震えて本当に照準合わせられないんですよ、全然。
理性と体は、うん、この人はもうソロシップのクルーとして受け入れられているっていう、そこはもう理屈はあるけれども、うん、理屈は分かってるから、体と理性は拒否するんですよね、多分。
そうそうそう。
でも感情はもう許せないっていうのがあって。
だから引き金を引くんですよね。
それで、照準は定まらないっていう。
そ
う
そ
う
そ
う。
でね、その、当たらなくて、弾がなくなるんですよ。で、弾がなくなっちゃったのっていうふうに言うんですよね、そこで、ロッタが。で、さらにそこでみんながシーンとそこを取り囲んでね、見るんですよ。で、そこで最後、コスモが、みんな大人にな、見えるって。
みんなが立派に見える。
そう、みんなが立派に見えるって言うんですよね。俺も、その時、はっと気づかされて、本当だ、みんなが立派に見える。で、さらにそれに気づくコスモも、立派に見えるって思うんですよ。
そう。そこを気づくコスモもね、あんたも大概立派だよって。
そう、やっぱりだからそれまで少年少女たちだった彼らが、そのロッタの気持ちも分かる、カララの気持ちも分かる、でもどうしようもない現状も分かる、ここは噛み締めないといけない、この苦しさ、これを乗り越えないといけない、だからといって辛いからといってわーわーわめくような状況じゃないんだっていうことをみんなが共感して噛み締めてるシーンですよね。
で、最後の最後、それが発動編につながるわけじゃないですか。
そう、だからこそのそこを今おっしゃっていただいたようなシーンがあって、あの時にそれやっぱりその本当にロッタは乗り越えるわけですよ、その自分のその感情っていうものを乗り越えて、あの私がだからこそ殺させはしないっていう、本当にそこで自分の身を挺してても守るべき存在として変わっていくわけなんですね、そのカララっていう、いう存在がね、まあもう全くレスとかつかないですけれども、すごく内容の充実した話をしてるんじゃないかな。
もうしょうがないでしょ、イデオンは。無理で、
今の話聞いてておーって思わないかな。思わないか。
いや、もう見てない人は分かんないですよ。見たことがある人だったら多分みんなそうそうって言うと思いますけど、見てない人はもう何がないやら分からないですからね。
まあだからね、そのはっきり言ってガンダムでさえですよ、ガンダムでさえあれ子供向けじゃないですよ、で、イデオンなんかは大人が見ても
そうなん、
ね、ちょっとね、難解すぎる
の。大人が見ても、BS アニメアワーでイデオンを特集した時も、岡田敏夫がね、最近見直して、また気づくことがあったっていうぐらいなんで、
そう
大人の視聴に耐えるどころか、大人しか理解できないだろう。 僕もだから初めて小学生の時に見て、単純にまずもう言葉が難しくて分かんない。
なるほどね。
英語って言葉も知らないし、うん、ねえ、まあまあ、英語ってどういう意味とか、インカ地平とか出てきて、ねえ、まあまあ、インカ地平ってどういう意味とかって、そんな感じ見てましたからね、うんうん。で、そういうどう見たって子供は楽しめないだろうアニメなのに、出てきたおもちゃがとてもなんか幼稚園児向けみたいなおもちゃが出てきちゃうみたいな。うん、うん。難しいよっていう。うん、
だからそのギャップがね、まあ、最初の方でも言いましたけど、すごく疑問なんですよね。うんうん、だから本当これまでみたいに本当にあの子供向けのアニメを作る人に頼めばよかったのにって思うわけですよ。でも富野さんなんか絶対そこは折れないはずじゃないですか。どうにかして自分の意思を組み込んでやろうってする人なわけでしょ。
って人はなんだっけ、ロボットアニメで商業的にね、もう大ターン3とかね、ライディーンも成功したかな、特に大ターン3とかね、前作で成功してんですよ、ロボット。ロボットガン、おもちゃ即販番組的ロボットアニメとしての側面が強い大ターン3とかっていう過去作品で結構実績上げてる人なんで、だからそういう実績あるからガンダムみたいなのが作れたみたいなのもあると思うんですけど、まあ、その流れでしょうね、多分。
なるほどね。
まあ、ロボットアニメでいいの作れる、おもちゃ売れる、ロボットアニメ作れる第一人者みたいな印象がもうすでに業界であったのかもしれないですね。
まあ、だからこそある程度好きにできて、そこにお金が投じられたっていうような。まあでもやっぱりその環境があったからこそイデオンっていうもの作品が生まれたっていうのは、まあ私としては感謝しなければならないかなっていう感じはしますけれどもね。まあそういう意味では、まあエヴァンゲリオンもそういう作品だと、まあ、言えなくもないけれども、でもちょっとねエヴァンゲリオンはまたちょっと違うような感じがするんですよね。
エヴァンゲリオンはやっぱりなんかなんていうのかな、なんて言えばいいんだろう、またなんかやっぱりそう、やっぱち、まあまあ全然だから共通項はあってもやっぱ基本的にはまるっきり違う作品ですからね。
うん、そうですね、
全く違いますからね。
まあ、だから、まあ、隠れた名作というか、その知る人ぞ知る名作になっちゃってるのがイデオンがね、私としてはすごくもったいない感じはするんですよね。うん、
まあ、でもね、僕今回このイデオンで今回トークするということでね、
うんうん、
これはもう一回見ようと発動編ね、
はい、
見たんですよ発動編久しぶりに。
あ、本当ですか。
もう久しぶりに見、まあ回数からしたら何回見てるか分かんないですけど、
はい、
久しぶりに見た発動編、伝説巨子イデオン劇場版発動編、本当面白い。もうね、本当今年の夏ぐらいから急に映画鑑賞っていうのが趣味になって、結構映画見てるんですよ。
パシフィックリム以降、
いや風立ちぬ以降ですね。
あ、風立ちぬ以降、そういうことか。
劇場で映画見るっていうのが楽しくなっちゃって。
なるほど。
あ、週末とか DVD いっぱい借りてきて、うん、借りるわ、もう毎週末劇場行くわみたいなことを、まあ、9月ぐらいまで繰り返してて、8月9月はもうなんか、うん、もうそんな生活で、
本当に
2ヶ月間ぐらいもうね、映画いっぱい見て、でたくさん見ましたけど、
うん、
そいつらが全部まとまってかかってきても、以前の劇場版の方が5億倍面白いですよ。
まあ、でもいいですね、確かにね。
スケール感が、だから、イデオンを何かと比較できることがあるとしたら、おそらくね、多分ね、古典の SF の名作とかね、そういうものとしか多分比較できないんですよ。僕読んでないですけどね、そういうのって。
ああ、なるほど。古典って、ああ、なるほどね。すごい、もう。別にこう、アニメ化されてるとか、そういう次元じゃなくて、まあ、SF 小説とか、
小説
とか、そういう世界の話ですね。
そう。そういうものにしか比較対象ないんじゃないかなっていうぐらい。
ああ、なるほどね。
ほんと面白い。もう、あんなのないもんだって。あんなスケール感のでかい、斬新な発想の。
まあね、皆殺しの富野と呼ばれたぐらい、まあ、禁じ手みたいなもんですからね。全員死ぬっていうのがね。
もう、これだから見た人誰もがそう思うと思うんですけど、イデオン見ちゃうと、やっぱイデオンっていうのがある種のバロメーターというか、なんかの基準
になっちゃう。うん、
これは、このアニメは、イデオンより遠く及ばないとか、 それなんか。
おそらくほとんどそうなっちゃうんだけど。
俺は分かったけど、イデアンならやっぱ面白いなとか、そうなるんですよ。
まあそう見ちゃうわけですね。
そういうね、なんか境界線ができちゃってね。
なるほど、なるほど。
だから結論として、まあイデアンより面白いものにまだ出会えないっていう。
なるほど、ね。
一生出会えないだろうっていう。面白いって言うと正確じゃないかもしれないですけどね、衝撃とかインパクトとか、
うん、
そういう意味においてですけどね、うん、
まあだから本当に細部なんていうのかな、考えようと思えばいくらでも考えられる作品で、で前なんだったっけな、そのイデオンのイデオンヤワみたいな、なんか、
はい、
竹中さんもなんかツイッター上でその時絡みましたっけ、なんか YouTube かなんかでね見たんですよ、1時間くらいそのイデオンの特集をしてる、はいはい、実際その当時のスタッフとかが集まって、まあ、
なかなかいい、
うん、この時こうだったみたいな、やっぱあの時も言ってましたけど、作画の方がね、その、イデって何なのかっていうのを富留さんに聞けないっていうね、
あ、
うん、みんな分かんなかったって、みんな分かんないまま
脚本家がイデは何だか知らないって書いて
ある。そうそうそうそう。で、富野さんに聞いたら外されるっていう、
ね。ああ、そうそう。
そういう感覚を持ちながらやってたって。うん。で、ああ、なるほど。そういう世界だったのかって。やっぱ僕としては、作る側はやっぱりそこはもちろん全員把握していて。
でもそう思いましたよ、
っていうふうにね、やるもんだと思ってたんだけど、まだそれがやっぱりその、なんていうのかな。その制御力というか富野さんのすごいところだなとは思いますよね。だってみんな違うイデオン像を描きながら作っていってるわけですから、
深まったんでしょうねきっとね、
まあ、だからこそ本当に、うん、その奥行きがっていうか、まあ、中に空洞ができて、みんながそこに自分のイデオンを詰め込めたんでしょうね、まあ、見てる人がね、うん、すごくなんていうか、多分なかなか他の人ではできない手法なんですよね。
僕イデオンを語るときはやっぱりね、その BS アニメ、その、まあ、その番組に出て、まあ、メインのアニメーターである小川さんっていうね、
はい、
この方をとりあえず一回褒めたたえておかないとやっぱりいけないと思うんですよ。人の凄さみたいなもんね、この人のそのキャラクターの感情表現のさせ方って少しも記号的じゃないんですよ、うん、今のアニメって分かりやすく言うと、うん、なんか焦った時はでっかい汗がビヨーンって出るみたいな、うん、表情、体の動きも表情も、まあいい意味でも悪い意味でも記号化しちゃってるんですよね。で、うん、演出家もアニメーターも見てる側もある程度記号化されたのを求めてるっていう、そういう状況まで、まあ進化しちゃったんですよね。多分これはいい意味の方が大きいと思うんですけど、うん、
まあそのこれまでの積み重ねによる結果がやっぱりそこに至ったっていう状況でしょうね。
イデオン時代の頃、特に小川さんが一番キレてキレキレな頃ですからね、イデオン書いて
る。なるほど。
30歳ぐらいの頃の
油が乗ってる時なんですね。
もうその演技の微妙なこう目の開き方の違いとか、うんうん、微妙な演技のさせ方とかも、
まあ、
しますよ。
その、イデオンヤワの子でも言ってましたけど、やっぱり特にその、ハルルの、ちょっと顎を上げてる感じとかね。そう、煽りで撮ってるっていうか、まあ、描いてるところとか、やっぱりすごい上手いですよね。その細かいところなんですけど。
もう、うん、その微妙な顔つき、顔の筋肉の微妙な動きだけでその表情を表現させる。僕ね、カララがハルルをぶっ殺してきて帰ってきた、うん、それを親父のドバに報告するシーンっていうのがやっぱ結構好きで。
ああ、なるほどね。
もう、そこがたまらなくてね。で、結局妹ぶっ殺してきましたと。うん、よくやった、ハルル。ドバとしては、アジバ家の名誉をね、うん、守ったと。守るために妹殺しっていうね、うん、これ以上ない酷な任務をこの娘は背負ってきてくれたんだ、くれたんだ。うん、で、しかも女でありながら、もう男以上の疾患ぶりも見せてくれてると。うん、ドバはそう思ってるところに、うん、いやでも私がカナダを殺したのは女としての嫉妬なんだっていうことじゃないですか。その瞬間、表情が固まるわけですよ、ドバ。
そう、もう、口元がね、 引きつるんですよ。こう下、こう両端が下にねグッと下がるんですよね。
それもちろんシーンとしても物語としてもとてもいいハルルっていうキャラクターがグーッと掘り下げられる、まあその後すぐハルル死ぬんですけど、グーッと掘り下げられるシーンですけど、うんうん、同時にもうコママさんって人のね、この記号化されてない時代のキャラクターの演技力っていうのに、ね、感動するんですよ、ね。あとイデオンが小川さん描かなかったらあんなかっこよく、まあ、見れるものじゃないですから、小川さんがイデオン描いたおかげでなんとか見れるっていう、うん、
なるほどね、うん、デザインとしてはちょっともう本当見れたもんじゃないですからね。
デザインとしてはもう積み木ですけど、うん、小川さん描いたおかげでなんとかこう見れる、
うん、やっぱりちょっと今はまあそこのシーンを思い出しててパッと思ったんですけど、やっぱ最初の、あ、最後の部分、その名シーンがそのイデオンでそのドバのところに乗り込んでいくじゃないですか。その、あの、まあ、なんだ、
ぶつ切りだけど、イデのパワーは来るよ。
そうそうそう。そうそうそうそう。で、あれですよ、その、コスモとドバが、もう、テレパシーで話し合うでしょ。
もう、そうそうそうそう。
あそこら辺は、まあ、いわゆるその、イデを介して話してるんでしょうね。
イデが、もう、うん、まあ、最後お前ら心を切り、心を、心残りないように心を切り、最後に話しとけみたいな。
そうそうそう。
和解のチャンスを与えるっていうのですらないですからね、
最後は。そうそうそう。だからお互いに、そのもう、行くところまで行き着いたっていうことを認識し合うための確認作業で、これはイデの導きだろうって、分かってたはずだっていうようなシーンがあって、ね、はぁって思うし、そのドバがね。まあ、それ自分が分かってたってことに、そこに、そこで気づくっていうのはね。あーってその通りだっていうところを受け入れたときに、その、まあ、あのドバがいる部屋がそのイデオンによってドーンと穴開けられて宇宙空間に放り出されるんですけど、あ、そうかそうか、その直前に撃たれて死ぬんですよね、確かね。
部下に
、そう、そう、このままちょっと総力戦やったらあんたどうしようもないぜって部下が言ってくるんですよ。やめてくれて、だから。
だからあのシーンも最後に部下たちがもう、うん、もうあれだけその縦社会の中で絶対的な、うん、もう自分たちが将軍様みたいな人を殺せちゃうってい う, い
う
本来ありえないはずなんです、バフクランの社会構造の中でも、うん、でもあそこでドバ殺せる理由は私たちだって生き延びたいんだっていう。
そうそうそうそう。で、その時に、やっぱりその喉元に銃を突き立ててる時のドバの表情とかね。全然恐れるわけでも何でもない。その全てに覚悟があって、自分がやってることの正当性というか、そこにも、ま、絶対な自信があるんですよ。自信というか、なぜならこうだからだっていうようなところの、もう根拠が彼の中に固まりまくっていて、うん、もう間違ってやってること、間違ってるってことは知ってると。もう僕らが、僕らというかその自分たちがそれによって滅亡するっていうことはもう確実だろうと。うん。っていうのは分かってるんだけれども、これを私はやるんだというようなもう意思がすごく固くあるんです。だから、そこで撃たれたって何の、悔いもないんですよ、彼にとっては。だけど、その時に、そのやっぱりそのもう導きであるっていうことに、その直前に、まあ気づく。わけなんですけれども、だからそこの部分のテレパシーのやり取りっていうのが、まあ、ある種そのニュータイプですよね、うん、だから、まあ、その輪辺は見えてたのかなみたいなところも一瞬今思っちゃいましたね、うん、だってその直前とかも、まあ、それも完全にイデの力でしょうけど、カララがテレポーテーションしたりとかするじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
ね、絶対絶命、もう絶対死ぬとかって思ったらいきなりテレポーテーションして助かっちゃいますみたいなね、そういうシーンがあったりとかするんですけど、まあ、それはやっぱりそのお腹にメシアを抱えているからっていうところが、まあ、大きいわけなんですけど、う
ん、発動編がね、なんでこんなに面白いのかって、まあ、よく考えるんですよ。で、今日一度話したこととまあ被るんですけど、うん、やっぱり これだけ圧倒的なイデっていうパワーを持ってるイデオンで、イデオンでありながら、いかにその戦いに対する緊張感を増していくかっていう、この見せ方のうまさみたいなのも本当に感じて、発動編って素晴らしいなと思うんですよ。例えば、うん、発動編が始まって冒頭で、もうありえないぐらいの数の重機動メカとバフクラの艦隊が、
そろし、はいはい
はい、迫ってくるじゃないですか。うん、でも、イデオン波動があるから、 波動ガンあるでしょとかって、波動ガンで一掃しればいいんだよみたいな、
うん、
落ちちゃうところでハッチが開かないんですよ、イデオンガン、
うんうん
うん、そこでまずもうハラハラドキドキなわけですよ、早くいくらイデオンでもあんなすごい大軍団、イデオンガンなかったらやられちゃうよみたいな、
うん、
で最終的な決断としてもうしょうがないコスモ、ハッチぶち壊せと、ぶち破れと、
うんうん、
いいよと。で、そうすることで、まあ、なんとかギリギリ間に合って波動ガン取り出せてピンチ切り抜けられるけど、ソロシップ自体も、装甲をベリベリベリって、イデオンが剥がしちゃってるから、相手のバリア以外ではもう相当防御力弱くなってるっていう。でね、で、しかも話進んでば進んでいこうと、イデのコントロールってできなくなって不安定になってって、完全にもうイデオンガンも撃てなくなって、弾切れに。どうもイデに見放されちゃったみたい、俺たちみたいなっていうわけじゃないですか。で、逆に敵は、ガンドロワっていうもう最終兵器みたいなのが登場するわ、
うん。
やっとソロシップのクルーが、あのデスドライブでワープして逃げたと思ったら、なんだここには今まで俺たちが倒したのと同じぐらいの戦艦いるじゃねえかよ、はぁーって。この、だイデオンとかってもうチートのはずなのに、もう追い込まれていく様がもう半端じゃないっていう、
うんうん、チートだったから本当はね余裕を持って見てられるはずなのに、
もう見せ方のうまさがね、うん、もう発動編見るとちょっともう感動しちゃってね。
なるほど。
センスがないやつが作るとでも結局イデオンって波動があるじゃんとか、バリア無敵じゃんとかって、うん、多分ねツッコミ入れたくなっちゃうような、多分そんな脚本というかシナリオというか展開になっちゃうと思うんですよ、
うん
うん、その辺はそうじゃない。これがいいですね。
いやそこがね、やっぱりテレビ版ではカットされちゃったっていうのはすごく惜しいですよね。
ただまあ劇場版になったおかげですごい映像になった、
うんうん、いいすごくいい作画で見れたから、あれすごいもうなんかキラキラしてますもんね、ずっとねなんかね、うん、まあそのイデオンに限らずですけど、やっぱり80年代後半からその90年代にかけてのアニメーションってすっごく輝いてたなって僕は思うんですよ。
SF がもう SF のブームみたいな時期ですからね、もう70、うんうん、80年代ぐらいっていうのは SF がもうほら、
うんうん、
でスターウォーズがあるから、
うんうんうん、
スターウォーズでこう SF ブームになって、うん、ジェームズ・ボンドまで宇宙に行っちゃった時代ですからね。
ああ、なるほど。
もう日本だけじゃなく、うんうん、もう世界中 SF 大好きみたいな空気あって、うん、
新しいジャンルとして生まれてもう開拓しまくった感じですよね、まあ、今となってはもう多分 SF といったらこうっていうような定番があって、多分何やってもああ、それスターウォーズね、ああそれなんとかねっていうような形になっちゃうけど、やっぱり新しいジャンルがバンと出てきた世界だったと思うんで、
SF いっぱいできたから、まあ数打ち当たるみたいな部分もあったかもしれないですけど、
うん、やっぱりその少年たちの目を輝かせる絶好の的というかでしたよね。で、そのやっぱりまだデジタルに本移行する前で、うん、でそのやっぱり作画の中でどう駆使してやっていくかというところの極みが出てきてると思うんですよ、あのあたりのアニメーションって。もちろん古いアニメは古いアニメの良さっていうのはあると思うんですけど、そのなんていうのかな、こうなんだろうな、そのキャラクターたちのなんだろうな、こう見せ方っていうのが多岐にわたった時代だと思うんですよね。それこそそのあのロボットものとかなんかヒーローものって言ったらある程度なんか結構似てたじゃないですか、それまでのアニメって。なんかみんな同じような描き方で、まあ、ちょっと言ったらあれですけど、言っちゃえばその石ノ森章太郎もあの僕からするとですよ、まあ、要するに009もそのあれもあのなんだブラックジャックも、
ブラックジャック手塚治虫
だから手塚治虫でもって、要するに作者が違っても線が一緒で、
あ、はい、あはいはいはい、
その描き方が一緒で、
はいはい
はい、例えばじゃあ、なんだろうな、あの宇宙ものにしても僕が好きなのはキャプテンフューチャーっていうちょっとマイナーなものがありますけど、あれもやっぱりそのヒーローは眉毛が濃くて、やっぱりそのちょっと髪が茶色でスラッとしていてたくましい青年でっていう、はい、やっぱそういう描き方とか、
ええ、
ある程度もう決まっ ちゃってたんですよね、でそこからバーっとやっぱ多岐にわたってって、まあ、それこそアムロとかっていうような新しい主人公の形が出てきたっていうのもあると思うんですけど、そういう多岐にダーッとわたってって、でまたさらに今となってはその多岐にわたったそれぞれの一つ一つのジャンルがもう定型化してきている部分があって、ちょっと僕はそこに対して不満を抱いているところがあるんですけど、
F アニメに関してはもうちょっと新しいの作っていくっていうのは大変でしょうね。
まあ、他のジャンルでもね、まあ、やっぱりジャンルそのものが古いとやっぱりどうしてもそうなっちゃいますよね。
あ前のあれのが良かったとか前のあれに似てるとかってどうしてもなっていっちゃうし、批判される要素がこう見つけられやすくなっちゃうみたいな、うん、
やっぱどうしてもだから過去の名作のリメイクだとかっていうところをやっちゃわないとそのビジネスとして成り立たないとかっていうのもあるし、やっぱりそのアニメを本当に見てた、それこそあの竹中さんとかが少年時代に見てたアニメが今じゃあリメイクされたって言ったらちょっと期待できなくっても結局一回は見ちゃうような、そういうなんか感覚ってあるじゃないですか。
いや必ず見ますよ。ガッチャマンなんて見に行ってもおっさん、キャプテンハーロックなんかおっさんばっかりですよもう、
そうですよ。だからやっぱりそういうビジネス的な観点から見てもやっぱりそれはそうされてしかるべきというか、まあ、当然の結果なんですよねそれはね、だけどやっぱりそれはそのクリエイティブではないかなというような感覚を持っちゃいますし、まあ、もちろんそのリメイクでもすごくいいものはいいんでしょうけれども、やっぱりそのそれこそガンダムとかイデオンが出てきた時のその竹中さんの衝撃っていうのはちょっとなかなかもう味わえなくなってきてるのかなっていう感覚はありますよ。
リアルタイムでガンダム本当にすごかったですからね、正直。なかなかこう今だったら何に例えればいいのかっていうのはちょっと難しいですよね。
なんでしょうね今だったらね。だからそれぐらい衝撃的なものがないんですよね。で、ある意味でもそれは。まあ、やっぱり作品がたくさん作られてきていて、まあ、僕がこの間テーマとして取り上げたそのメタっていう感覚がねみんなあるんですよ。やっぱり他の作品と比較するっていう部分でその作品の中に集中して楽しむことができない状態があると、っていう状況があってすごくそれはもったいないと思うんですよね。だからあの作り手側としてもじゃあどうすりゃいいんだっていうような感覚もあるだろうし、まあ、ちょっと八方塞がりというような部分もあるにはあるんですよね。だから最近はもうその逆をいく日常系のアニメが、ね、出てきたりとかそれはすごそれですごく面白かったりとかするけど、なんていうかどんどん細分化していくそのジャンルの中で、だけどジャンルが新しく細分化されればされるほどそれにつくファンっていうのがその絶対数が少なくなっていってるような感じがするんですよね。
そうですね、
やっぱりまあ数も多いしそのみんなが同じ番組を見てるとか同じアニメを見てるっていうのはなかなかない状態が、
そうね、音楽しろ、こういう映像のコンテンツにしろもうなんかだからそのカウンターで起きたのか分かんないですけど、アマちゃんとか半沢直樹とか、っていうのは、まあ、アマちゃんってなんか全、あの、イデオの全方位ミサイルじゃないけど、全世代方位型みたいな。
そうそう、だから、あれは完全にアマちゃんそのものがパロディドラマなんですよね。
半沢直樹がなんて受けたのかっていうの
は。半沢直樹は、もう、ベッタベタのガッチガチじゃないですか、あれは。僕も一応今見ましたけど、全部。
僕見てないんですけどね。
ちょっとね、これ、なんだろうな、逆にないんですよね、今ね。イメージしてもらいたいのは、南の帝王とか、なにわ金融堂とか、ああいう感じなんですよね。
なにわ金融堂って気なんですか、半沢直樹っていうのは。
なんかそんな感じ。でも、まだ全然ね、なにわ金融堂の方がちょっと、なんていうのかな、えぐいというか。より、あれは絵柄は全然なんかボケとした絵柄ですけど、やっぱりちょっとえぐられる作品じゃないですか、どっちかっていうと。これリアルでやったらちょっとすげえなっていう。
そうそう、生々しすぎるっていうか。
そうそう。だからそれは逆にそのコミカルには描かれてるんですけど、だからその、本当 漫画の世界を、ま、ドラマ化した感じですよね本当に、うん、半沢直樹ってやつは。だけどそれをそのコミカルに受け取ってるのかなっていう感じがするんですよ、その視聴率が高いっていうのが。本当にも僕はあの視聴率嘘だと思ってるんですけど、
もうね信じられないですね、あの
絶対嘘だと思うんですけど、うん、だけど、まあ、もしその、まあ、でもいずれにしても話題にはなってて、まあ、そのじゃあみんなが飛びついてみたっていうのは、その作品としてそのこのコミカルさっていうのをそういう作品として見てなくて、なんだろうな、まあ、むしろ作品としても見てないのかもしれない。半沢直樹っていうブランドにやっぱりみんなしがみついてるだけで、
んだよな、
うん、まあ面白くないとは言わないけれども、そこまでの作品じゃないっていう感じ。
視聴率が40とかって聞くとね、いや違うんじゃないっていう、
うん、力道山じゃないんだからさって思うわけですよそう思う、そういう時代じゃないでしょって。だからあまりにもちょっと現実離れした数字だから、もう嘘でしょって僕は思うんですけどね。話題作りにしかならない、本当に。まあ、なんで、まあ、ちょっとね、ある程度そのいろいろと話題になって、いろんなところのメディアとかで取り上げられてるから、で結構キワキワだみたいな、あの論評もあったんですよ。土下座ばっかりしていて、あとその復讐劇だからああいうものを見せちゃまずいんじゃないかって、ドラマでね、倍返しだとかっていうのをね。だから僕の感覚としては、その半沢直樹っていう人間がすごくクールに人、自分の恨む人を陥れていく作品だと思って見たんですよ。だけど全然そんなことなくて、もう本当コミカルで、もうキャラクター一つ一つがね、絶対ありえないような、リアルじゃありえないようなキャラなんですよね。その金融庁のなんか検査に来るお偉いやつとか、岡間区長だったりだとか。
じゃああれですか、なんか完全懲悪の中、お約束のなんか、
それは違います、ね、
時代劇に近いみたいな。あ、そういうわけ。そうそう。
あ、でも、でも、いわゆる、あれですよ。
いとこも的なものではない。
あ、違う。
そうじゃないんだ
よね。弱者がどんどん強者に対して、まあ、いわゆる下克上的な感じの、そのカタルシスがあるわけなんですけど。
ああ、なるほど、ね。
うん。だけど、本当ドラゴンボール的な発展の仕方をするんですよ。
あ、
最初はそのある銀行の支店の一銀行員課長がその支店長と対立して、
なるほど、
うん、戦って勝つ。でその次、じゃあその、本店の方に行って、でそこ の、 あの常務と戦って勝つ。で、まあ、最後は最終話はそこの頭取が味方だと思ってたけど、実は敵だったっていうので最後終わるんですけど、だから多分続きは
次フリーザみたいな感じ。
そう。だからもうドラゴンボールなんですよね、見せ方がね。完全にそうなんですよ。で、
目派だじゃなくて、パー、意外
ですね。そう、その通り。うん。だからこの間まで海洋拳使ってたのにスーパーサイヤ人になっちゃったっていうような感じなんですよね。
海洋
でもね、その、悟空みたいに絶対的な強さ。要するに、カリスマじゃないですか、悟空って。
そうですね、
うん、まあ、その度その度、本当イデオンみたいにその度その度強くなっていくから、まだそれが象徴としてある分僕は好きなんですけど、だから僕のイメージしてたのは、すごくその大天才がその素性を隠しながらも自分の恨む相手を殺していくような、そんなね、倍返しだみたいな感じでね、誰にも言わないでこう心の中で言ってるような、そんな作品をイメージしてたんですけど、
エンターテインメントしてる、
うん、でそれでいて、しかも本人の力じゃないんですよ、ほとんど本人の力もあるんですけど、周りの助けだったり、たまたま運が良かったりとかして、
あ、まるで島耕作のように、とっても運がいい。
そう、僕今それ全く同じこと言おうと思ったんだけど島耕作みたいなんですよ、本当に。たまたまで、現地に女作って、実はその女が敵対しているところの愛人だったとかね、そういうなんか、まあ、そういう描写はないけど、要するに運がいいっていうのが、ね、
結構こう、これ、うん、結構こう、これなんか都合良すぎる展開なんじゃないかって。
そう、
はい、
そうそう。でセリフ的にも最初倍返しだって言ってたのが、それ支店長に対しては倍返しだけど、次常務に対しては10倍返しだって言って、で最終話になると100倍返しだって言うんですよ。もうなんかいいじゃない、 もういいよって、うん、10倍海洋圏でもう止めてくれよっていう感じなんですよね。
うん、体よ持ってくれ、
そうそうそうそう、
3倍だーみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だからまあね、もう次はいいかなっていう感じですね。
あ、でもあれじゃ、うん、思いっきり映画かなんかで続きやるんじゃないか
って。まあ多分絶対やるでしょうね。まあ 40% 取っちゃえばね、お金になるし、絶対やっぱりみんな見るしね。
続きやるんでしょうね。うん、まあ、イオンなんかも実は富野由悠季がリメイク作ろうと思ってたっていうね、もう恐るべきニュースが流れた時に、これ富野さんね、うん、あのおはげさんね、イデオンの続編を2クールぐらい、リメイク、続編じゃない、リメイクを2クールぐらいでやろうって本気で考えてたらしいですよ、あの人。やめなさいって。で、イデオンのイベントがあるんで、改めて自分の作品を見直すっていう恥ずかしい行為をしたらしいんですよ、あの人。うんうん、そしたら非常によくできてるんで、うん、これリメイクする必要ないやっていうふうに考え直したらしいんですよ。考え直してくれたっていう。いや、もう。
まあ、伝説は伝説であるべきだと。
ろくなことにならないからもう。
まあね。まあ、
リメイクしてもうつまんなくなったら最悪ですからね。
うん、まあ他の人だったらまだね。何勝手にやっちゃってくれてんだって言えるけど、
ただいいんですよ、
本人だったら、まあ、ご本尊ですからね、もうね。
でも当てらんないっていう、もう、
うん、確かにその通りですわ。
何、うん、が作ってないね、もういくらでも文句言えるの、こんなのっていう、ヤマト2199とか見て、これじゃないみたいな、
うんうん、
これ時間がもうすごすぎるみたいなことを、まあ、言いたかったら言ってもいいと思うんですけど、本人が作られちゃったらどうしたらいいのっていう、本当にリメイクしてくれなくて、でも、イデオンはリメイクっていう声は、まあ、たびたび望む人が、ま、ちらほらいるんですよね。やっぱテレビシリーズの作画が、ちょっとひどい回、相当ひどいですからね。
うん、そうですね。かなりひどいですからね。
あと、まとめる気なら2クールぐらいでまとめられますからね。
まあまあまあまあ、そうですね。まあ、同じこと何回かやっぱ繰り返してますからね。
そういうことかなとは思うんですけどね。うん、
まあね、なかなかね、本当に、熟時半まで持つのかって思いながらお互い話してましたけど、もうそろそろね、
すごい。
うん、やっぱ尽きないもんでね。
なんか全然話してないような気がする。
やっぱ楽しいもんなんですよ。うん、で、結構やっぱ内容もかなり充実してたんじゃないかなというふうには思うんで、まあ、
ちなみに、1910年ってね、本当にね、例えばね、映画としてはね、映画80年にイデオンが放映されていた年に、
うん、
イデオンが放送されていた年に公開された劇場用アニメだとやっぱりね、火の鳥2772、テラエとかね、ヤマトチョアニとかやっぱりね、SF あるんですよ。
うんうん、
まあ、あとドラえもんのび太の恐竜とかありますけどね、
うんうんうん。
やっぱりね、SF の時代だったんですよ、この時代は。
でしょうね。まあまあ、本当流線形が世界を席巻したっていう感じですよ。何笑ってんですか。
え、
まあ最後4番73、またイデオンっていうレスいただいておりますけど、そうです、またイデオンです。まあ前回とはまた違ったアプローチのお話ができたんじゃないかと。まあ私自身がそのファーストガンダムを見た上で、やっぱりまたイデオンっていうのはこういう作品だなというふうに感じたっていうところをね、お話しさせていただいたんですけれども、どうでしたか、竹中さんは。
うん、僕ね、マニアックなネタをね、どっかで言いたいなってずっと思ってたんですけどね、結局全く言えなかったっていうところが、ね、
いや十分言ってると思いますよ、多分。
ゲトルブロバの夫人へ移れとかね、アス出るトップとかね、どっかで言いたかったんですけど、ずっと狙ってたんですけどね、全く言うチャンスがなかったっていう。
ずっと僕喋ってましたからね、すいませんね。
アス出るトップ、これ結構本編と映画でも出てきますからね、
うん、
僕意味わかんない、多分123とかそういう意味なんですかね、321とかよくわかんないんですけどね、
多分そうでしょうね、
21ってことだと思うんですけどね、
うん、だそういう、だからなんていうか設定というか世界観をいちいちやっぱ説明しないでこっちに任せてくれてる感じもやっぱり魅力ですよね。
そうですよね、ちゃんとバフ語とかありますからね。
そうそう、なのに普通にね、日本語というか地球語喋ってますからね。 だけど一応あの言葉が通じないっていう体ではあるんですよね。
一応そうなんですよね、
うん、一番最初ね、それこそカララがあの翻訳機出しなさいっつって、なぜかちょっと翻訳できてるっていうね、その翻訳機でね、
最初はちょっとバフグラのクラのことバフグラの言葉と人類の言葉違うよっていう、うん、まあ、文化の違いって最初はちょっと書くんですけど、うん、途中からうやむやになって普通に話してるっていう、ま
あ、それもね、あのイデの幸せだっていうのね、あのいろいろなね、
それが何でも通るっていうね、
そうそうそう、意思疎通できないのにね戦争できるかっていう、まあまあまあ、
イデオンを批判するのしてるやつがイデオンに対して突っ込んだら、いやでもだってイデの力だもん
っていうの、うん、全てを包んでしまうようなもんですけどね。まあ、ちょっと残念ながらちょっと私がね仕事の方に行かないといけないんで、ここら辺でそれもエンディングというかもう終了とさせていただければと思うんですけど、まあまたねそのこの今回まあイデオンという形で竹中さんをお呼びしましたけどまた別の回でも出ていただけるとありがたいなと、
そうですね、うん、
思います。はい、で5番7さんありがとうございます。飲み屋の向こうでアニオタが知らないアニメの話で熱く語ってる感じって、前回の録音を流してるのかと思ったって、いや違うんですよ、また新たに語っておりますので、ちょっと長くなりましたけど最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは終了させていただきます。おやすみなさい。
ありがとうございました。失礼します。